今日もですね、第二列王を開けていただきたいんですが、
第二列王の13
章を開けてみます。
Open up 2 Kings chapter 13.
第二列王の13章です。それでは聖書の箇所を読んでみます。
Let's read it together.
13章の14から読んでみます。
From chapter 13, verse 14.
14から19まで。
14 to 19 is
第二列王の13章の14から読んでいきます。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは貝のところに下っていき、貝の上に泣き伏して、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に、弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に、弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは、自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けるとエリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェグでアラムを撃ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王にそれで地面を撃ちなさいと言った。すると彼は3回撃ったがそれでやめた。神の人は彼に向かって怒っていった。あなたは5回6回撃つべきだった。そうすればあなたはアラムを撃って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを撃つことになろう。
Okay, from verse 14 でしたっけ。 Okay, now Elisha had a terminal illness. King Joash of Israel went down to visit him. He wept before him and said, My father, my father, the chariot and horsemen of Israel. Elisha told him,Take a bow and some arrows, and he did so. Then Elisha told the king of Israel, Aim the bow. He did so. And Elisha placed his hands on the king's hands. Elisha said, Open the east window. And he did so. Elisha said, Shoot. And he did so. Elisha said, This arrow symbolizes the victory the Lord will give you over Syria. You will annihilate Syria in Aphek. Then Elisha said,Take the arrows, and he did so. He told the king of Israel, Strike the ground. He struck the ground 3 times and stopped. The prophet got angry at him and said, If you had struck the ground 5 or 6 times, you would have annihilated Syria. But now you will defeat Syria only 3 times.
Hmm. 今ですね、こう私たちは人を育てようということをよくテーマにしています。
And these days, where the theme a lot of times comes to growing people.
人を育てることなしに次の働きが継続しないからです。
Without growing the people, there's nothing going to be continued.
仮に私がどんなに立派なことをしたとしても、次の世代が育たなければ、それは継続できないですよね。
Even if I accomplish something great, if that doesn't continue to the next generation, nothing would happen.
あなたがどんな立派な信仰を持っていても、次の世代にそれをこの委ねることができなかったら、そこで終わってしまうわけです。
Even if you have a great faith, if you don't extend that faith to the next generation, it wouldn't continue and it won't go.
そしてこの第二列を読みながら、こんな素晴らしいですね。こんな素晴らしいこのエリシャも、ああ、終わりの時があったんだなと悲しい思いをします。
When you read 2 Kings, you can see that Elisha was a great prophet, but even for him, there's this end times.
皆さん、どんな素晴らしい預言者も終わりの時が来るんです。
Even a great prophet has its end time.
まして私たちもいつか終わりの時が来るんです。
And of course, for us, there'll be a time that we're going to end our time on earth.
でも学んだことを次の世代に委ねることを通して、本当に私たちの良い働きというのは継続していくわけですよね。
But by what we learned, we can pass that along to the next generation, and then it could continue.
皆さん、このここに出てくるエリシャはですね、エリアによって 油注がれて預言者とされたわけです。
So this prophet Elisha was appointed and anointed from the other prophet Elijah.
で、このエリアはすごい預言者ですよね。もう本当に彼の生涯を学ぶだけで励まされますね。それほど大きな預言者ですね。
And Elisha is a great prophet. When you learn about what he's done in his life, you can understand that how great he was.
一人で450人のバールの預言者と戦って勝利をした素晴らしい信仰者です。
He fought with 400 prophets of Baal and he won against them by himself.
でも彼はですね、その勝利の後で虚しさを感じ、そして自分はこの王様によって殺される、そういう危険を感じて彼は逃げたとありますよね。
But after he fought that 400 prophets of Baal, he felt very lonely. He felt like, oh, the king is going to try to get me and kill me. So he felt very scared.
皆さん、それだけじゃないんです。彼はですね、北のイスラエルからユダを通り抜けて、そしてあのモーセが神様と出会ったところまでこの下っていって、彼は逃げて一人になって祈ったわけですよね。
So he ran from the north part of Israel through the place where Moses met God and went by himself in a lonely place, isolated.
神様が彼に語りかけたことは何でしたか？
What did God tell or what did God say to Elisha at that time?
それはですね、それはですね、あなたはこのもう一度国に戻っていって。エフに油を注ぎなさいということでした。
And what God said to Elisha was, go back to where you belong and anoint Ehud.
また、ハザエルというこのものに油を注ぎなさいということでした。ハザエル。
ハザエル。How do you say that? Hazael? And also anoint Hazael.Another guy.
またですね、このあなたの後継者として、あなたの後継者として、エリシャを育てなさい、エリシャに油を注ぎなさいということでした。
And also bring up Elisha as a person that's going to take over your place.
で、皆さんですね、それがいつ起こったんですか？
So when did that happen?
もちろんこのエリアはですね、エリシャに会って彼を育てました。だからエリシャがここにいるわけですね。
So Elijah educated Elisha to take his place, and that's why Elisha is taking over, well, doing what he needs to do.
でも二人のものを王にするというそれは彼はできなかったんですね。
But Elijah couldn't do the things. He couldn't make two people a king.
それができたのは次の世代であるエリシャが二人のものを王に定めたんです。
He couldn't accomplish that, but Elisha was able to accomplish that.
で、私はですね、これを見ながら、あ、そうか、神様の計画っていうのは一代で終わらないんだなと気づかされます。
So when I look at this, I get an understanding of that God's plan does not finish just by one generation, but continues on to the next generation.
皆さん、それはそうですよね。神様の働きがこう本当にこう人類にずっと働いていくならば、一代で終わるはずがないですよね。
But if you think about it, that should be true because, of course, God's plan would not end in one generation because it just continues to the next generation. It's a never-ending plan.
私たちのこの仲間の教会がですね、本当に日本の教会はなかなか成長しないので大変で苦しんでいる教会がいくつもあります。
So we got other churches in our group. They're our brothers and sisters. And they're struggling because they feel like Japan is not working out for them, for the churches to become bigger.
ある教会はですね、そこにビジョンを持った牧師が与えられて、人は増えないけども古くなった街道はもう直せないけども、ここを売って、そしてお金をそのお金で他に移ろうと、彼らは本当にそれを祈り合って2年も3年もそれをみんなで祈り合って街道を今移転している教会があります。
One of the churches in our group, there was a new pastor that came in and he had a new vision, and the church did not grow, or the church, they couldn't fix the church because they didn't have enough money, but they were able to sell that land and find another place to move on and continue their service.
彼の願いはですね、私たちがどうせ移るんだったら、この新しい人がもっともっとこの移ってくる場所、将来発達する、発展する場所に移ろう。彼は願って1年2年かけてその場所を見つけて、今そこに街道を作 始めた教会があります。
And they came to agreement that if they're going to move on to another place, why won't we move on to a place that has a potential and where they can find more people that might be able to join the church?
そういう願いを持っている教会は神様を祝福するんです。
And just, they decide that after one or two years of prayer. And they have other churches such as that has that kind of hope to, and they want to accomplish
that. なぜ祝福するんですか？そこに信仰があるからですね。本当に私たちは次のところに移っていくけども、ここで神様のことをもっと伝えていきたい、新しい人たちに伝えていきたい、彼らはそう願っているからです。
Why are they, how are they going to be blessed? It's because they're going to have faith in that, and God wants to bless that faith, and because of that act that they want to expand the gospel.
でも教会がたくさんあると、本当にこのような信仰のない教会も実際あるんです。
Well, if there's a lot of churches, like in Japan, some of the churches don't have those kind of faith.
ですから、知らないうちに人がいなくなり、建物が古くなるのは当たり前です。
So, as they don't really notice that the church is shrinking and the buildings are getting older. And...
そしてある街道はですね、これは本当にもうこの少しずつ傾いている街道が、そういうね、教会があるということを聞いています。傾き始めたって言うんです。
And I hear some of the church buildings are getting so old that it's kind of tilting.
少し傾き始めましたから、あと何年か経ったらもっと傾くかもしれませんね。わかりませんよね。そう理由があってですね、川が近くにこう流れてるので、川の岸辺でとても綺麗な街道だったんですが、川の方がですね、こう傾き始めたって言うんです。
And it's tilting right now. It might tilt more in the future. There's a river right next to it, and it's coming closer. It's tilting closer to the river.
でもその先生に言ったんですね。ビジョンを持って、先生その場所を売って、本当に町の中心で、こんないい場所、教会を作り変えることができなかったならば、この場所を売って、そして狭くなるかもしれない。もうちょっと人々がこう、この来やすい場所に移ったらいいじゃないですか。
But I told that pastor that you hold a vision, have a vision that maybe you can sell that land, that church, and move to a place that's closer to the city, and maybe more people can walk easier to the church, and you might be able to have a place where it's more accessible.
でもそれを聞くかどうかは、またそれを祈るかどうかはその教会の自由です。
But it depends on them if they're going to have that vision or pray about it.
ですからですね、本当にその教会がどのような姿勢を持っているかによって、教会の次の世代がこの育つかどうか決まっていくんです。
So by the attitude the church has, it decides if they're going to have a next generation continuing their works.
皆さん、このエリシャがここで最後を迎えるんですが、このエリシャっていうのはどういう人だったですか？
So Elisha is going to...Gonna hit his milestone of his end at this part.
エリシャはですね、このエリアが取り去られるときに、このエリアに願ったんですね。
So before Elijah went to heaven, Elisha asked Elijah about something.
私にあなたの2倍の祝福をくださいと彼は求めたんです。
And before Elijah went to heaven, Elisha asked that, I want double your portion of blessings.
皆さんそういう願いを持てますか？2倍の祝福をいただきたいんです。
Could you also have that kind of attitude? I want double the portion of something, something.
でも考えたならば、この最初のものが失敗もし、成功もし、いろいろなことを分かち合うならば、彼は2倍の祝福をいただいていいはずですね。
If the other generation made some mistakes, made some accomplishments, having the double portion would make sense.
でもそのように彼は願ったがゆえに2倍の祝福をいただいて彼はスタートしたんですね。
And Elisha wanted the double portion to do a better job, and he was able to receive that double portion.
先週宮本先生がアメリカに旅立っていきました。
Last week, Pastor Miyamoto went to America.
嬉しそうにですね、空港で何人かの見送りを受けてですね、本当にこう嬉しそうに手を振ってですね、この行った様子がこうインターネットで私のところにメールが配信されてきました。
So some people went to the airport and said goodbye to Pastor Miyamoto and I saw that pictures on the internet.
皆さん、宮本先生はですね、このデトロイトに伝道に行きたいと思ってビザを申請して、ビザが全然通らなくて3年も待ったんですよね。
So Pastor Miyamoto wanted to go to Detroit to do his mission works for the Japanese people there. But for 3 years, the visa did not pass. But finally, it did.
皆さん、考えられないですよ。アメリカの国がですね、宣教師に来たいっていうのに、ビザを通さなかったんですからね。3年も待ったんですよ。
Can be that America didn't want missionaries and the visa did not pass for 3 years.
でも、そこにですね、この C3 という教会、ネイサン・ポール先生がデトロイトで伝道していたんですね。
In Detroit, this is this church called C3 and the pastor there is Nathan Paul.
ネイサン・ポール先生はうちにも一度来てくれました。
Pastor Nathan has come here before in the past.
で、ポール先生がですね、デトロイトの街を見たときに、アメリカ人だけではない。ここにはドイツ人もいる。日本人もいると気づいたわけですね。
And when Nathan, Pastor Nathan saw that city Detroit, he saw that there's a lot of other people to reach out, like the Japanese, like the Germans.
そして彼らはこのドイツ人に伝道し始めたんですね。
So Pastor Nathan started to do ministry to the Germans.
彼らはですね、新しい教会ですから建物なんかないんです。
And since it's a new church, they don't really have a church facility.
で、彼らが使ったのは映画館なんですね。映画館の午前中借りてですね、映画館の中でこのギターを持ち込んで教会を始めたんです。
So they started to use a movie theater in the morning and they bought some instruments in and started to do some service.
でも映画館に来るとですね、大きなショッピングですからドイツ人とかいろんな人がいてですね、伝道してドイツ人の群れができたんです。
And the movie theater is in a shopping mall, so there's a lot of people over there, and people come over from all over the places, so they're able to minister to some Germans.
そして彼らはですね、クリスチャンになって、この5人、10人の群れになって、彼らはドイツに帰った時に、インターネットで礼拝をこの共有して、今でもドイツの国で、この群れ作りをしているんですね。
So that group of people became like 5 and 10 and when, even when they went back to Germany, they kept on their worship and did service on the internet through this church.
皆さん、ネイサン先生はですね、日本の人もたくさんいる。日本人に何とか伝道したい。でも言葉もできないし、日本人は難しいから、日本の宣教師が送られてくるようにってから祈り始めて、それが現実化したんですね。
Pastor Nathan also thought that there's a lot of Japanese here, so he wanted to minister to Japanese, but he couldn't speak the language, so he was hoping that, man, if a missionary comes from Japan, that would be great, and he was praying about it. Then Pastor Miyamoto appeared.
彼らはですね、建物がありませんから、この映画館を使いましたけども、午前中で終わりですから、午後はですね、喫茶店に行ったり、コーヒーショップに行ったりして交わりをし、平日約束をして、平日家庭集会をして、教会の形成をしているんです。
So they don't have a facility, so they become creative, and even if the movie theater, they can only use it in the morning, in the afternoon, they go to the coffee shop, continue their time of community, and also on weekdays, they also have this house, group of people that comes together at a house and do some Bible studies.
でも皆さん、奇跡が起こったんですね。デトロイト今不景気でしょ?彼らは倉庫を買うことができたんです。最近ですね。倉庫を買って、どんどん、この直してですね、今、教会の建物に今しているんです。
And there was a miracle that happened. Since the economic situation is really bad in Detroit, they were able to buy a storage for a very cheap price, and now they can use that storage for their church facility.
皆さん、そういう成長したいという願いを持っているならば、できるんですよね。
So, wanting that desire to grow, it actually happens.
人を育てようと本当に思うならば、子供たちに対しても、青年たちに対しても、婦人たちに対しても、いや、お年を召した人に対しても、聖書はどういうふうにこの振る舞ったらいいかと書いて教えているんです。
And if you want to grow the next generation, educate them, even through the kids, the elders, the young people, the Bible tells you how you can do it.
で、本当にそのような思いを教会は持っていきたいですね。
And as a church, we should have that kind of desire.
なぜ人を育てる必要があるんですか?
Why do you have to grow the next generation?
それは、一人の人では、この神の働きは終わらないからですね。一代では終わらないからです。これは次から次へと神の働きは継続していくからですね。
Because God's work does not end by just that one person or just by that one generation. It continues on to the next person, the next generation.
アブラハムはどうだったんですか?
Look at Abraham.
私だけの神様と彼は そう思ったんですか？
Did he think that, oh, this God is only for me?
いやいや、あなたを大いなる国民とするよ。彼はそれを信じたんです。
No, that didn't happen. God said, I'll make your ascendance a big group of people. That's what God promised.
彼は失敗もしましたけども、彼のゆえに皆さん多くの国民が祝福されていったんです。
He made some mistakes, but because of God, his ascendance was blessed and it just was multiplied and became so many people.
このダビデはどうだったんですか？
How about David?
ダビデも本当にこのような詩篇を残して私たちのに礼拝の喜びを伝えています。
In Psalms, you can see that David had really loved worship and he left the record of that in Psalms.
彼はできませんでしたが、彼はですね、神殿を作るための準備を彼は次のソロモンに委ねました。
And even he loved worship, he couldn't really make his own, he couldn't make the temple, but his next generation, Saul was able to make the temple.
ですから、本当に彼の人生も、自ら神を礼拝し、神を喜び、次のジェネレーションを育てよう、そういう人生だったんです。
So even his life was kind of life that he was really worshiping God, but also educating and growing the next generation to take over his things and continue it.
で、私はですね、この今日の歌詞を読みながら、ああ、エリシャは、この、ヨアシという王に大きなチャレンジをしている姿に気づきます。
And when I read today's scripture, I find that Elisha is challenging Joash to take over his place.
実はですね、このヨアシというのはエフの孫なんですね。エフを油を注いでエフが王様になりました。この北イスラエルのですよ。
So,Joash, this king is the grandchild of Ehud, which Ehud has anointed him to become the king.
Ehud はですね、このできるだけの宗教改革を北イスラエルでしたんですね。
So Ehud really revived the perspectives of God at
the time. Ehud はこのバールの預言者、バールの信仰者をすべて滅ぼしたんです。
So Ehud justdevastated all the prophets of Baal and he killed them all.
でも彼はですね、偶像から離れることはできなかった。エフはですね。
But Ehu could not get away from idolatry.
そしてその子供もそうですね、偶像から離れることはできなかった。
And even his son or his children could not get away from idolatry.
もちろんここに出てくる孫であるヨアシも偶像から離れることはできなかった。
And even Joash was still captivated by idols.
でもですね、いろんな困難を通して神様は生きているということを彼らは気づいてきたんです。
But through many trials, they figured out that God was working through them.
ちょっとですね、13章をちょっと読んでみますよ。13章を開けてますからね。
So, let's read chapter 13 again.
13章の一節。ユダの王アハズヤの子ヨアシュの第23年に、エフの子エホハーズがサマリアでイスラエルの王となり、17な件王であった。
In the 23rd year of the reign of Judah's king Joash, son of Ahaziah, who Jehu's son, Jehoahaz became king over Israel.
このエホアハズというのはですね、エフの子供ですね、エフの子供です。エフはこの油を注がれて、エリシャによって王とされた。まあ、おじいちゃんですよね。
So, Ehoahaz, the son of Jehud, he became king of Israel.
二節、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた ネバデの子、ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。偶像礼拝を離れなかったんです。
And he did evil in the sight of the Lord. He continued in the sinful ways of Jeroboam, son of Nebat, who had encouraged Israel to sin. He did not repudiate those sins.
三節、それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主が彼らをアラムのハザエルおよび ハザエの子ベン・ハダデの手にいつまでも渡しておられた。
The Lord was furious with Israel and handed them over to King Hazael of Syria and to Hazael's son Ben Hadad.
ですから彼らはですね、この神様の前に悔い改めない偶像礼拝、もうそういうこう堕落した人生を送ってたので、神様が彼らを怒って。アラムのハザエルの手に渡したとあるんです。
So they were not repenting about them doing idolatry. They could not get out of it, and God was furious about that. And so God decided to hand Israel over to their enemies.
アラムのハザエルと出てきますが、ハザエルを王にしたのも実はエリシャですね。エリシャが油を注いだんです。
So Hazael is a king of Syria, but Hazael was also Hazael was also anointed by Elisha.
でも皆さん、本当に彼らがですね、この思いも行動も悪かったので、そして本当に祝福から離れちゃったので、4節ですね。しかし、エホアハズが主に願ったのでとありますね。エフの子供エホアハズは、本当にこんな状況になってしまったら何なんですか？神様おられるんですか？私たちの先祖の神様、本当にあなたおられるんですか？神様に祈っ、願ったんですね。主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。
And they figured that they were living in this sinful life and they couldn't have their hearts and their acts were not in the right place. So in verse 4 you see that Jehoahaz asked for the Lord's mercy and the Lord responded favorably for he saw that Israel was oppressed by the king of Syria.
5節、主がイスラエル人に一人の救い手を与えられたとき、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになったとあります。
In verse 5 says, The Lord provided a deliverer for Israel, and they were freed from Syria's power. The Israelites once more lived in security.
なんか寂しいですね。自分たちの天幕に住みになって、それまではもう本当にこう、自分の家にも帰れないような、本当にそういう、この国民だった姿が描かれてますね。
So it says that the Israelites once more lived in security, but before that, I guess they were not living in the security, so it's sad to see that was happening.
それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロバムの家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシュラ像もサマリアに立ったままであった。
In verse 6, but they did not repudiate the sinful ways of the family of Jeroboam, who encouraged Israel to sin. They continued in those sins. There was even an Asherah pole standing in Samaria.
またアラムの王が彼らを滅ぼして打獄の時の地位のようにしたのでエホアーズには歩兵50人ですね戦車10台でも歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった騎兵50ですね、うん、
Jehoahaz has no army left except for 50 horsemen 10 chariots and 10,000 foot soldiers. The king of Syria had destroyed his troops and trampled on them like dust.
本当に神様から離れたこのイスラエルが困難の中にある様子が描かれていますね。
So you can see that Israel without God, they were going through this hardship.
でも、エフの子供であるエホアズは神様に祈ったんです。助けてくださいと祈ったら、助け手が与えられて、彼らは回復したと書いてあるんですね。
But Ehud's son, Ehoaz, has asked for mercy from God and prayed, and then God saw that repentance and intervened in the situation.
そして、その子供のヨアシュが王になったんです。
And the son of Ehoaz, the son of Ehoaz, Joash, became the king.
でも11節読むとね、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。このヨアシュも悪いこの習慣の中に生きたんですね。
Well, if you read chapter, verse 11, you can see that even, Joshua'sWas living in a sinful life. He did evil in the sight of the Lord. He did not repudiate the sinful ways of Jeroboam, son of Nebat, who encouraged Israel to sin. He continued in those sins.
本来ですね、私たちのクリスチャンの目的は神様の愛を知って、 自らを愛するように隣人を愛していく、もう本当にクリスチャンはそういう使命を持ってますよね。
But, you know, our true meaning of a Christian life is that we receive the love from God and pouring that out to our neighbors, our people around us.
もう一回言いますよ、クリスチャンの生き方は神様の愛を知って自らを愛するように隣人を愛する生き方をする、これクリスチャンの生き方ですよね。
True life of Christians is just receiving God's love and pouring that out to the people around us.
でも彼らはその神様から離れてしまったので、本当に恐れをもたらしたり、被害をもたらしたり、そういう神様の支配、この偶像の支配の中で、心も自由を失い、争いにあふれる、そういう国になってしまったんですよね。
But since these people, where we read, drawed away from God, they were going through some hardships, and they were also, causing hardships to other people, and they were living in the life of sinful life and doing idolatry.
ヨアシはね、聞いたんですね。うちのおじいちゃんを王にしてくれた、あの、エリシャが今死のうとしている。あのおじいちゃんに会いに、あのエリシャに会いに行かなくちゃと彼は思ったんですね。
So Joash thought like, oh my, the guy that anointed my grandpa to become king, oh he's about to die. I gotta meet him before he does.
そして、うちのお父さんが祈った時に助けてくださった神様がいる。その時に一人の助け手が、救い手が与えられた。これは、エリシャであったろうと言われていますが、エリシャの様々な奇跡によって助けられた、あのエリシャに会いに行こうと彼は思ったんですよ。
And he also thought that, oh, when my father prayed for mercy, God intervened, but the guy that was, in between of that should have been Elisha, so I gotta see this guy that was taking care of all of those issues.
そしたらエリシャは彼に一つのチャレンジをしたんですね。
And so Joash went to Elisha, but Elisha challenged Joash in this
way. 15節、エリシャは王に弓と矢を取りなさいと言った。
And so Elisha told him, take a bow and some arrows.
そしてイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言った。
And Elisha told the king of Israel, take that bow.
そして自分の手をですね、自分の手を王の手の上に乗せたんですね。それを祝福したんです。預言者のその祝福を与えたんです。
So Elisha, put his hands on Joash and gave the anointing of a prophet.
そして東側の窓を開けなさいと言った。
And he also told Joash to open up the east window.
矢を射なさいと言ったんです。
And he told to pull the bow.
そしてその時にエリシャは言ったんですね。この17節、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。彼は宣言したんです。
エリシャ said, this arrow symbolizes the victory the Lord will give you over Syria.
そして矢を取りなさい、そしてそれを打ちなさいと言った時に、彼は三回打ったとありますね。三回打った。
So Elisha commanded him to take the arrows and shoot. And so, Joash shot the arrow three times.
でも神の人は彼に向かって怒っていったっていうのが19節ですね。あなたは5回、6回撃つべきだった。そうすればあなたはアラムを撃って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを撃つことになろう。
But verse 19 says, the prophet got angry at him and said, if you had struck the ground five or six times, you would have annihilated Syria, but now you will defeat Syria only three times.
私はこれを読みながらですね、いろんなことを教えられます。
When I read this, I learn a lot of things through this.
皆さん、私はヒルソングに行ったっていう話を先週しました。
So last week, I shared that I went to Hillsong Church.
2万人の集会でした。
It was a conference of about 20,000 people gathered together.
そして4,000人のボランティアがいましたね。
And I said that there was about 4,000 volunteers there.
でも私は最初行った時にね、本当にあまりこう感動しないで不平不満ばっかりだったんです。
But when I first went there, I wasn't really moved that much, but I guess I had more of negative thoughts.
駅からですね、10分ぐらい歩いてですね、大きなスタジアムに到着するんですね。
You walk about 10 minutes from the station to this huge stadium.
そしてですね、そこで、レジストレーションどこですかって聞いたらですね、向こうに200メーターぐらい行ったとこですよっていうのでですね、また200メーター歩いてレジストレーションに行ったんです。
And I got to the stadium and asked, where do you register for the service? And he's like, oh, it's about 200 meters away that way.
そしたらですね、レジストレーション行ったらですね、長いラインが入ってですね、ラインの中でもうずっと待ってるんですね。
And when you go to registration, there's a long line there, so you have to queue up and wait.
私は家内と一緒にですね、いやー、2万人の集会なんて来なきゃよかったな。こんな長い列に並ぶの嫌だな。私は本当にそう思ったんです。
And at that time when I was waiting, oh, I shouldn't come to this long line. I have to wait for so long for this 20,000 people conference.
そしてですね、10分ぐらいこう並んでですね、20メーターが進んだらですね、向こうから人がやってきましてね、Where are you from? ってこう聞くんですね。
And after waiting there for 10 minutes, I was able to maybe like 20 meters. I was able to move 20 meters after 10 minutes. But someone came to me and asked, "Where did you come from?"
日本ですって言ってですね、インターネットで申し込んだんですか。Yes, I did. って言ったらですね、じゃあちょっと待ってください。私ちょっと行ってきますって優しいお姉さんがですね、長い列を先まで行ってくれてですね、全部持って来てくれたんですね。
And when I was waiting, someone came and said, "Where are you from?" And I said, "Oh, I'm from Japan." And then that person was like, "Oh, you're from Japan? Did you register through the internet?" Like, "Oh, yes, I did register from the internet." He's like, "Okay, wait, I'll take care of it." And she went all the way to the front of the line and did some stuff and brought the, I guess, the tickets back.
1時間ぐらい待つところ10分で済んだんです。Oh, 神様、
感謝です。 So I needed to wait for, I guess I would have had been waiting there for an hour, but I was only need.I only needed to be there for 10 minutes.
でまたこうまた戻りまして200メーター戻ってですね、どこから入るんだろうかってもうわからない人の群れですからね、私のこれはどこで並ぶんだろうか、もう聞いたんですね。あそこだよ、教えてくれました。
And I didn't really understand where I needed to go through the ticket as I was walking around, like, oh, where am I supposed to line up? And I was asking around, oh, where am I supposed to go?
で中に入っても入れないんです。
And even if you do enter inside, you're really not being able to get in yet.
時間になるまでは一生懸命から練習してますからね。すごい音は聞こえるんですが、誰も入れないんです。
So until the door opens, you can't really go in. Everybody's because people are still practicing inside.
外でですね、ずっと待ちながらですね、いつになったら入れてくれるんだろうか。IBF ならすぐ入れるのにですね。もうなんでこんな時間かかるんだろうか。そういう思いが浮かんできましたね。
So when I was waiting, I was like, oh man, when are they going to open the doors? I can't get in. And when I come to IBF, it's open all the time.
でも、時間のですね、30分ぐらい前にですね、こう入れてですね、自分の席を見つけることができました。
So it actually opened 30 minutes before the service started, and then I was able to find my seat.
でみんながですね、もう立ち上がって賛美してる時、僕はですね、そう言いながらですね、ああ疲れた、こんなの来なきゃよかったと思いながらですね、みんな喜んでんですけどね、ああもうこんなに時間待たされて、そんな思いがね、ここの中にやっぱりあったんです、ね。
But when everybody was standing up worshiping, I was sitting down and I had some negative thoughts. Oh, I shouldn't have come to this thing. I need to wait for so long. I'm all tired.
でも皆さん、本当に10分ぐらい、こうみんなの礼拝を聞きながら私の心も本当に喜びでいっぱいになって、私も立ち上がって神様を礼拝して、ああ、神様素晴らしいな、ここに私を送ってくれてありがとうと私は神様に祈りました。
But after 10 minutes, after listening to worship songs for 10 minutes, I felt like, It's amazing to be here. It's great to be with all these other followers and being able to worship together. And I started to stand up.
で、皆さん、人が多くなるってことは大変なんです。
It's hard when there's a lot of people coming to church.
うちの教会も今これだけ大事礼拝集まってますけども、これが10人だったらどんなに楽でしょうね。エアコンももう効きすぎるぐらい効きますよね。10人だったらですね。
I think about it. Like if this church only had 10 people, the air conditioner would work really well and it would be nice cool. But right now, because it's so many people, it's so hot, isn't it?
午後もですね、始めましたけど、午後も5人ぐらいしか来なかったらエアコンが効きすぎてですね、みんなもう楽しくやれますよね。
If there's only five people in the second service, you know, the air conditioning will be really nice and
でも僕も、僕も30人とか来るともうこんな暑くなってですね、でも人が来た方がいいですか、来ない方がいいですか、自分に聞いてみてください、皆さん。
But which one's better, having a nice air conditioner with 5 people or having a great service with 30 people being hot, sweating?
人が来ない方がですね、仲良しの人たちと一緒に話して、住むからいいですよね。
And also, if there's not, like if it's only the people that usually show up, you can just have fun hanging around with your good friends and not really having new people.
人が増えれば、自分が知らなかった価値、そういう思いを持つ人が隣に座るようになるんです。
But when a lot of people start coming, a lot of times you'll be sitting with people that you don't know. Like you look next to and like, oh, I don't know this person.
ですから日本の教会は本当に成長したいと思っている教会ばっかりじゃないんです。
So with those reasons, a lot of churches in Japan has this attitude that they don't want to grow.
もう私は神様の祝福をいただいてよ。神様の祝福をいただいてよ。神様のメッセージを語るよ。彼らは3回打つだけで終わってしまうんです。
So they would just end by shooting the arrow 3 times, wanting the blessings for just themselves.
もうこれでいいよ。
Like, this is good enough.
でも、エリシャは、お前はなんで、この5回、6回打つべきだったよとエリシャはこの王に語ったんです。
And that's why Elisha got angry, like you should have shot the arrow five or six times, then you could have been you could have annihilated the Syrians.
あなたが5回、6回打ったならば、あなたが知らなかった人たち、国のこの多くの人たちがもっと神様の祝福に預かったろうにと。エリシャが彼に語ったんです。
So like Elisha getting angry, like if you should have, if you'd have shot 5 or 6 times, you could have had other people coming to church, so many other people being blessed and people that didn't know the Lord getting to know the Lord.
で、私はですね、これを読みながら、あ、そうだ、私の教会は本当に3回の矢で終わらないで、本当に神様の祝福をもっともっとこの期待する教会でありたいと思うんですね。
So I thought reading here like, oh, this church is not going to end by just shooting 3 times, but we're going to shoot many more, much more, so that God is going to bless this church.
3回で終わらないで、本当に次の世代を育てる、そういう願いを持ち続ける教会でありたい。
We're not going to end by just shooting the arrow 3 times, but to grow the next generation so that things will continue on to the next generation. We're going to shoot many times.
そのために本当にここに集っている人は犠牲を払って本当に汗をかきながらですね。でも本当に一緒に子供たちと礼拝を喜んでこの信仰を伝えるものになりたい。
So our church, we're going to be sacrificial so that we can bless other people, so that we can have a hot service.Even the air conditioner is not working well.
でも本当にそういう思いを私たちは持っていきたいんですね。
We want that kind of attitude.
このリバイバルジャパンという雑誌が来たのでちょっと読んでました。
So I was reading this, this magazine, Revival Japan.
そしたらですね、懐かしい顔が出てきたんですね。皆さんご存知の方いらっしゃいますかね。ジャック・ヘイフォードっていう牧師です。
Do anyone know Jack Hayford?
もうお年ですね、ジャック・ヘイフォード先生。
He's kind of old now, Jack Hayford.
でも本当に彼はロサンゼルスで大きな働きをしましたね。
But Jack Hayford, he had a great ministry in Los Angeles.
そしてこのフォースクエアっていう教団の牧師なんですが、本当に大きなリバイバルをロサンゼルスにもたらしましたね。世界的な用いられた先生です。
So Jack Hayford, he's like the lead pastor of this congregation called Four Squares, and he's a big congregation.
でもこのグループもですね、20世紀初頭にエイミー・センブル・マクファーソンという一人の女性からこの教団が始まったと紹介されています。
But this congregation even is big now. In the past, when it started in the very beginning, they only had one person, Amy. Someone called Amy.
で、本当に皆さん最初は本当にこう皆さん最初は一歩なんですよね。
So, the very start, it's always a first small step.
この一人の婦人が願ってグループが始まって、そういうところにジャック・ヘイフォー先生が神様が建てて、ロサンゼルスで大きな教会を建てましたね。チャーチオンザウェイですかね。
So this lady that had that heart wanting to start this church, Jack Hayford came and they started the church.
皆さんそれだけじゃないですよね。ニューホープチャーチもそうですよね。彼らのグループですよね。
And not just them, but also in Japan, you see New Hope Church. They started small, but now they're a big church.
Hope Chapel もそうですよね。
Hope Chapel's like that too.
神様の大きな働きを体験してますよね。
They experience God's great work there.
だから本当にどういう信仰を次の人たちにこのバトンタッチしていくか問われるんですね。そういうことを感じさせられました。
So let's think about what kind of faith we want to pass on to the next generation so that the works would continue.
私たちの教会、本当に人を育てていきたいです。そしてその私たちも良い見本になっていきたいです。
And this church, we want to grow the people. We want to grow the next generation so that the God's work would continue.
私の大好きな言葉で、パウロが実はですね、テモテに語った言葉があります。
One scripture that I really like, and it's Paul talking to Timothy.
テモテに、私のこの大好きな言葉なんですが、テモテよ、お前はいつもイエス・キリストのことを思っていなさいと言ったんです。
Paul says to Timothy, always think about Jesus Christ, always contemplate on him.
本当にイエス様がどんな素晴らしい方かをあなたはいつも思っていなさい。
Always think about what a wonderful person Jesus Christ is.
イエス様はすごい方なんだよ。いつもそのことを思っていなさい。
Just think about that. What an amazing person Jesus Christ is.
そしてあなたは小さい時から聖書に親しんできたように聖書に親しみ続けなさい。
And he also said, like you drawn close to the Bible when you were young, keep on drawing closer to the Bible as you come closer to
the Bible. 聖書はすごいんだよと彼は伝えるんですね。
And he was saying that the Bible is great.
聖書はすごいんだよ。
The Bible is great.
イエス・キリストのことをいつも思っていなさい。聖書に親しみなさい。
So always think about Jesus Christ and draw close to the Bible.
そして、無駄な議論などしないように。と彼に勧めました。
And don't argue about some trifle things.
無駄な議論は神様から目を注がして世の中のこの価値観に私たちを引き戻してしまうからです。
Because those unnecessary arguments is just going to draw you away from God and other, well, the good things.
第2テモテ読んでくだされば、イエス・キリストをいつも思っていなさいと2章の8節にありますね。イエス・キリストのことをいつも思っていなさい。
So if you read 2 Timothy chapter 2 verse 8, you'll find that. So please do so.
私たちもそのようなものをこの伝えていきたいですね。そして御言葉の喜びを伝えていきたいですね。
And we also want to pass that on. And we also want to pass on the greatness of the scripture.
それではお祈りをします。
So let's pray.
神様、今日も愛する兄弟姉妹ともに暑い日ですけど、本当に礼拝ができたことありがとうございます。
Thank you God that we were able to have a great service today, even in this hot day.
神様、私たち信仰を次の世代に委ねて継続していきたいです。
God, we want to be able to pass on the faith to the next generation.
それは私たちの周りにいる知らない人であったり、愛する者にこの信仰を分かち合っていきたいです。
And that we could have passed that on to our loving people. It could be someone else that we don't know yet.
また子供たちや私たちの愛する者に信仰を伝えていきたいです。
We want to pass those faith on to our kids, to our friends, to our people around us.
また教会も成長していきたいです。
And we want to be able to grow this church.
イエス様の名前によって祈ります。
In the name of Jesus, pray.